皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月14日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、師走半ばの14日です。今年もあっという間にこの忠臣蔵の季節になったという感じですね。いつものように12月14日、吉良邸討ち入りというのは、なんかこの、まあ日本人の非常に大好きな場面の一つでありましてですね。まあね、今で言えばテロなんでしょうけども、まあなんかあんまりそういうことを言う人はいなくてですね。まあ、義士、ね、四十七士は素晴らしいと。まあ一方、キラ方もですね、まあ切られるばっかりじゃかわいそうでありますし、まあキラの方はキラの方でね、いろいろまた言い分もあるんでしょうけども、まあとにかく一つの、なんて言うんでしょうかね、日本の型になってるものだと言ってもいいと思いますね。まあしかし実際にこの、赤穂浪士の事件、まあその当時の幕府も大いにこれは悩んだ事件でありまして、まあその結末をですね、まあどうするかということで、まあ幕府が大揺れに揺れるわけでありますね。で、今、こう世界を見てるとですね、この赤穂浪士の討ち入りとまではいきませんけども、この、けしからんと言ってですね、この、なんかみんなこの立ち上がって、支配者たちにですね、飛びかかっていく様子がもう全世界で広がってるわけですね。まあ、中東のチュニジアあたりから広がりましたこの革命ですけども、この間はロシアに行きましてですね、ソ連崩壊後最大規模のデモになったということですね。あるいは企業で見たらですね、読売ですね、清武氏が鍋常をですね、けしからんと言って、なんか本まで出てますね。まあ、ある種の、まあ、打ち入りとまではいけませんけども、まあ、とにかく下から槍でついたというような感じだと思います。まあ、こういうふうになってくること自体がですね、やはりその、リーダーシップがもう弱ってる証拠でありまして、本来のリーダーシップになってないわけですね。人々にですね、明るさと温かさを届けるということがもはやできなくなってるから、こういう事態になるわけでありまして、まあ、これから、まあ、こうやって、行き詰まったリーダーシップがですね、下から、こう、槍で突かれて、まさに下克上によってですね、どんどん消えていくというようなことなんでしょうね。でも、本当に世界の人たちの、こう、いろんな訴えを聞いてると、大体、この、みんな共通してきてるんですよね。やはり、この経済が世界で一体になった分だけですね、その、悩む問題も同じようなところになってきておりまして、まあ、生活の困難というのが非常に大きなものありますね。失業と物価高、それからローンの重荷、それから、まあ、国によってはこう戦争の問題ですね。まあ、そういうものがどんどん出てきてるわけですね。で、特にこの戦争ということで言いますとですね、もういよいよなんかイランと、それからイスラエル、開戦しそうですね。もう十何年ずっとこう対峙してきてやってきたわけです。まあ、10年以上ですけども、特にこのイランが本格的に核開発を始めたこの10年間っていうのは、まさにこの息詰まるような対決がずっと続いてきまして、しかしついにやっぱりもうこの辺で、イスラエルが我慢ができなくなったと。誰が止めても飛びかかると。まあ、浅野匠の神っていうようなほどですね、純真な人じゃないわけですけども、まあ暴発ですよね、イスラエルがね。いよいよなんかそんな感じになりましたね。結局アメリカも面目まうるつぶれなんですよね、これ。その中東の和平についてはアメリカが責任を持つということで今日までやってきて、一応イスラエルは核兵器持ってますが、あとは持ってないと。ですから他のアラブ諸国に核兵器を持たすことなくですね、アメリカが安全保障するから、まあ、中東各国はですね、核を持たずに、まあ、アメリカと同盟関係を結んでいればそれでよろしいと。で、お金のことは、まあ、原油を売って稼ぎなさいと。まあ、こういう方程式でずっと来たわけですよね。しかし、歴史的に、イランとアラブってのは仲悪いですしね。ペルシャ人とアラブ人ですから。しかし、その人口はペルシャ人多いわけですよね。アラビア半島ってあんまり人いませんので、ペルシャ人がたくさん、その、出稼ぎに来ておりますね。あるいは、その、インドやパキスタンからも出稼ぎに来てますよね。だから、アラビア半島っていうのは、 もともと砂漠で何もなかったところに国作りましたから、自分の国を守る国民なんてのは基本的にいないわけですよね。ここに最大の弱点があるわけですよね。まあ、それで結局、イランが、アメリカが止めても結局は核兵器をもうこれ、ほとんど持ってんだと思うんですよね。だからもう、そうなると、イスラエルとしては、そのもうこれは、看過できない。そういうふうに思う。それだけじゃなくてですね、サウジとかクウェートとかカタールとか、UAE もそうかもしれませんが、結局アメリカが、核開発止めるからっていうんで、自分たちで安心して、安心というかまあ、その核兵器とりあえず持たずに今日まで来たんだけど、アメリカは失敗したじゃないかと。結局イラン核持ったじゃないかと。そうしたら対抗上自分たちだって核持たざるを得ないと。まあこういうふうにみんな思うわけですよね。そしてやっぱりこの、アラビア半島と、それから、イラン、それからエジプトの北アフリカの方まで含めてですね、次々にみんな核兵器を持ち始めちゃいますよね。そうするともう、なんかアメリカやヨーロッパのやっております、まあ、世界の運営、この体制っていうのは持たなくなりますね。で、同時にそのアメリカ、ヨーロッパに言うこと聞かなくなるし、で、もともとその国を守る国民なんてのはほとんどいないような国がアラビア半島ですから、そんなとこ核兵器持つと一体何が起きるかわからないわけですよね。だから本当にこのハルマゲドンというんでしょうかね。まあ、そういう、もういよいよもうこれ今までの体制、もうこれ以上続かないという形がはっきり見えたんじゃないんでしょうかね。それにしてもやっぱりイランってすごい国ですよね。かつて、イスラム原理革命が起きて以来一貫してですね、やっぱり反米ということで着々とあれ準備を進めてきてたんでしょうね。だから、その、まあ、イランの核問題の担当者が言うようにですね、イランという国はペルシャ絨毯を織る国なんだと。ペルシャ絨毯というのはですね、しっかり最初に計画してその通りに長い時間をかけてゆっくり織るもんなんだと。だから、アメリカやヨーロッパみたいににわかにですね、その方針を変えたりすることはないんだと。まあ、こう言っていて、その通りの結果だったと思うんですね。やっぱりこのアメリカとかイギリスって海賊ですよね。だからこのその時々にいろんな交渉するわけですよね。なんかちょっとですね、ジャブを出してみて相手がひるんだらですね、まあ、ちょっとこうしないかと、この辺で妥協しないかと声をかけてみると。まあですからこう、大変なご都合主義だし、ダブルスタンダード、トリプルスタンダードになることは当たり前なんですけども、まあやっぱりこのお国柄なんですね。イランっていう国はあんまりそういうことしない。まあ何やられても何を言われても、まあ、結局自分たちが思ったことは着実に、まあ、時間がかかりますけども、着実に実行していると、まあ、その姿勢が明確にこれは見えたんじゃないでしょうかね。まあ、やっぱりこの、歴史的にイランって非常に強い国ですから、まあ、そういう強さが今回もはっきり見えたんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりこの、イランとイスラエル戦う。で、イランの後ろにはロシアと中国がついてるわけですから、まあ、中国は二つに分かれてますが、中国の中の軍の方ですよね、共産党の方ですよね。アメリカ憎しっていう方ですね、こっちがイランについてるわけで。だからまあ、それはユーラシア大陸対海賊の戦いになってくるわけで、それはもう当然ユーラシア大陸の勝ちですよね。それは海賊に勝ち目ありませんので。だから、これ戦争をもしやればですね、まあ、欧米がユーラシアから放逐されると、まあ、その非常に大きなやっぱり事件になってくるんだと思うんですね。だからまあ本当になんていうのかな、ここで、イスラエル、アメリカがどう方向を収めるのかと、まあここで切りかかっちゃったらですね、まあ全滅ですよね。だけどそれをしないで本当にその方向を収められるのかどうか、まあ今ぐらいの時期にハルマゲドンがあるっていう話はいろんなね、人たちの予言なんかでもこうずっと残ってるわけですけども、いや本当に目の前でこれどうするんだろうなぁと、まあそういうことを感じるとこですね。しかしやっぱりイランってすごいですよね。アメリカのステルス無人戦闘機じゃない、爆撃機じゃなくて、あれは偵察機ですね。あれは捕獲しちゃうわけですからね。ですからこの、単にその、電波を受信できない、発信できないようにして、操縦を失わせるっていうんじゃなくて、操縦を乗っ取ったわけでしょ。だからその、ね、基地に帰るっていう、そういうプログラムも、あるいはその、自爆するというプログラムも、まあ、起動させることなくですね、 そのまま無事に自分の国の飛行場に着陸させたわけですよね。だから本当なんか、我々そのなんか考えてるとですね、やっぱこの、ね、iPhone とかなんか見るとですね、アメリカが IT は一番強いなんてみんな思ってますが、どうも違いますよね。コンピューターとか、なんかそういうハイテクってアメリカが一番強いとかっていうとそんなこともなくて、まあアメリカの最新鋭戦闘機をですね、イランがね、電波ジャックして暗号も外しちゃうんですから、やっぱ彼らが強いわけですよね。だからこう、なんていうのかな、天才に依存するようなこの、産業って言いますか、いろんなシステムっていうのは、思わぬところに強い人がいるわけですよね。まあ iPhone みたいなものを安く作ってたくさん売りましょうなんてことになったら、それはイランはそんなことやってませんから、それはアメリカが強い。まあ金儲けとして強いんでしょうけども、まあ、本当にこの軍事技術っていうことになりますとですね、一人の天才とか、たまたまの発見とかいうものが、勝ち負け決めるわけですから、まあ、そうするとアメリカは必ずしも強くないってことですよね。なんか本当にかつて911テロの後ですね、アメリカ政府が嘘ばっかつきまくって、イランしてですね、アフガニスタンとイラクに攻め込みますよね。あれに対して当時の CIA とか軍の連中が、こんなにやってられるかって言ってみんな一斉にやめていきましたよね。ブッシュ政権の初めの頃ですね。で、その時にたくさん本を書くわけですよ。まあ、ショックドクトリンなんていう本もその頃出た本ですけども、まあ、これやっと最近ね、日本語になりましたけども、まあ、他にもたくさんいろんな本が出るわけですね。でもそこで見えてくる、なんかそのアメリカ政府の実態、軍の実態っていうのは、やっぱりリーダーシップの破綻なんですよね。このやっぱりちゃんと議論を積み上げて、それでその、冷静に考えて行動してるんじゃなくて、誰かなんか変なこと言い出したと。本当かよ、嘘だろうって言ったらそれが現実になっちゃったと。でもこれやってられないと。で、ね、一緒に嘘つくことを強制されて、もううんざりしてみんなこう逃げてきた。まあその辺の様子がたくさん本人になってこう出てるんですけども、なんかああいうの見てるとやっぱりこの、負けるべくして負けたって言うんでしょうかね。初めからなんかこの、すがすがしさがこう失われてたんだと思うんですね。金融もそうだと思いますよね。もともと金融のテクノロジー、まあ金融テクノロジーっていうのはあれですよ、実用化されてるのは、NASA の計画の後ですもんね。NASA プロジェクトってありますね。月に、人を送り込んだ。まあ、本当に行ったかどうかって議論もありますけども。で、あれが終わった後ですね。まあ、そこの技術者たちを引き抜いて、金融機関、まあ、特に証券会社に持ってきて、それでデリバティブズを立ち上げるわけですね。で、デリバティブズってのは最初はやっぱり、金融を安全にするために、あれは作られていくわけですね。非常にワイルドな、市場のリスクをですね、いかにこの、まあ、回避していくかと、テクノロジーを使っていかにリスクを回避するかということで始まるのがデリバティブズなんですけども、まあ、そんなこと言ってるのはせいぜい最初の10年ぐらいのもんで、あとの20年ぐらいはですね、これでいかに金儲けをするかって話に、自分自身が金儲けをするかって話になってきますから、なんかね、とんでもない落とし穴があるようなデリバティブズを平気でこう、みんな売りさばいていくわけですよね。もうデタラメ放題やるわけですよね。だからやっぱりその正論を唱えるって言いますか、良心の呵責感じる人たちはみんなこういなくなっちゃいますよね。あとはなんか本当にね、銭金もーちゃんみたいなのばっかりがですね、ゲーム感覚でこうやってるわけでしょ。やっぱりだからそういうのってのはこう、内側から崩れていくってことがよくわかりますよね。なんか本当にね、今のこの政府見ていてもですね、もうほとんどそれ変わらないんじゃないかと思うんですよね。既得権を守る連中がですね、一生懸命なんか横槍を入れてきてですね、自分の既得権だけを守ろうとする。まあアメリカの軍需産業もそうだし、種やってるモンサントなんて連中もそうだしね。それから日本だったら、まあ農業団体は相変わらずそうだし、それから自動車業界はそうですよね。自動車の税金だけ安くしろと。まあとにかく一時が万事ですね、こうやってその目の前の金儲けのためだけにですね、まあ権力にすり寄ってくる。権力に脅しをかけてくる。で、その権力のいる連中はよくわかりませんから、で弱いですから、それ右往左往する。で、結局、その、付けは全部国民が負うと。まあ、こんな話になってるわけですよね。これやってられないですよね。だから今回始まる中東の戦争だって、そもそもあんなとこにイスラエルっていう国を作ったことが、そもそもの間違いないわけですよね。あんなとこにイスラエルなんて国をですね、作んなきゃですね、こんな中東紛争なんか起きないわけでしょ。で、国作ってですね、あとは戦争をずっとやってるわけですよね。本当バカな話で、 で、結局だからその最後の机はですね、まあ戦争で、その家がなくなったとかね、殺されたとか、兵隊に行かされたとか、結局全部市民にその机が回ってくるわけですね。で、イラク戦争、アフガン戦争だってこれだけアメリカ、ヨーロッパも大変な目に遭ってるわけですから、これから本当にあそこで開戦してですね、うん、中東で開戦してとんでもない戦争になっちゃったらですね、それは戦争に参加しているアメリカでもヨーロッパでも、あるいはロシア、これから参加するんでしょうね。ロシアでもイスラエルでも、それはやっぱり大変なことなんじゃないですか？みんな普通に生活できなくなりますよね。戦場に行かざるを得なくなるし。あるいはその戦場でなくても後方支援でですね、なんか変な軍の仕事させられるし、あるいはそうこうしてる間に今度自分の国や自分の住んでる地域でね、テロが始まっちゃって、後ろから弾飛んでくるってことも大いにあり得るわけで。まあだからもうこんなことやってられるかっていうことでみんな世界中ですね、怒り出してね。まあその、まあ一番大きな問題は経済の問題なんでしょうけども、これだんだん戦争みたいな話になってきたらですね、許さんと。なんでイスラエルのためにですね、我々は死ななきゃならないんだという話はどんどん広がっていくと思いますよね。だから、まあ、本当にこの、なんていうのかな、世の中っていうのは今見てると、この権限を持ってるとか、権力を持ってる、金持ってるも何でもできると思い上がってる奴らがすごく多いんですよね。やっぱそういう人たちがそうでもないということに身に染みる時が、まさに今これは来てるんだというふうに私は見ていて思いますけどもね。だから、これから本当にその世界情勢がですね、非常にこう動いてくる中でね、やっぱり怖いのは、突如やっぱりそうやって大戦争が始まっちゃったその後ですよね。やっぱ物や金が止まるっていうこともあるし、あるいはなんか、いろんなもの逃げなければならないというようなこともあり得るわけで、それから、その中東が動けば北朝鮮も動く可能性が大いにありますものね。こうなんか連動して世界中一気に動いてくるってこともあり得るんですね。それからやっぱり国内ので不満を持ってる人たちが国内で騒ぎ出すと。まあアメリカでもヨーロッパでもすでにそういうこと始まってるわけですけども、ロシアでもね、まあそういうことになってくると、誰が敵で誰が味方か全くわからないという状況になってくるんじゃないでしょうかね。だから要するにこの20世紀の最後の整理っていうのは、まあ簡単に言えば内側から崩れていっちゃうわけですよね。内側から崩れて溶けていっちゃって、誰が敵で誰が味方かがわからないというところにまず、これは行くんでしょうね。で、一方イスラムの方なんですけども、まあここもですね、まあ言ってみれば戦争の緊張感と高揚感でここまで来てるわけですけども、やっぱり遠征気分ってのは当然それありますよね。やっぱ生活行き詰まったら叶いませんから。まあそれでもまあとにかく欧米と戦うんだということであればね、まあ最低限の力は出てくるし、あるいはその戦争が本当に始まればですね、それはみんな本気で戦うと思うんですよね。で、しかしその後というのは、やっぱりその経済的には新興国ですから、欧米の助けを借りて今まで経済開発をやってきてるわけで、中東でも何でもですね。これなしに自分たちやるわけですから、やっぱり体制そのものを変えなきゃなんないですよね。まあだからエジプトでもチュニジアでもイスラム法の国という大きな方向性は見えてきて、大きな方向性を決めてですね。で、議会選挙でもイスラム政党が勝ってますから、まあやはりイスラムの国という形でイスラム法に則ったまあ国というふうになっていくんですけども、しかしイスラム法だっていろんな種類がありましてですね、まあそう簡単にその経済が簡単にうまくいくっていうもんでもないですね。やっぱりだから、この、なんとかな、まあ今、いわゆる打ち入りみたいなことがね、あちこちでどんどん広がってるわけですけども、まあそのね、けしからんのは、まあこうやってどんどん放逐されますが、その後の再生っていうのはなかなか大変なことだろうと思うんですね。日本なんかもそうですね。これで、まあ、内閣もどうせ来年瓦解して解散ですよね。まあ来年の春、なんじゃないですかね。この様子だと春あたりもう解散じゃないんでしょうか。だから TPP とか増税とか言ってますが、なんか突然ね、テレビ見てたら、パッとなんかこう、停電で画面が消えたみたいに、一瞬でパッとなくなっちゃうんじゃないの？あれね。気がついたらもう誰も国会いなかったよっていう話でね。まあ、だからそうなった後でしょ。問題はね。だから、この国民の怒りがまだぶつける相手がいる間はね、まだいいんですよ。で、そのぶつける相手が吹き飛んだ後ですよね。まあ、その後の再生をどうするかっていうのが来年の最大の課題に私はなってくると思いますね。で、同時にもうインフレも始まってくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、インフレは来年再来年だと思うんですけどね、どっかでね。 だから、その、あんまり悠長なことやってる暇がないんですね。まあでも本当にこの戦争っていうのは、一週間で物の姿を変えますからね。今回のあの震災もそうですけども、一週間経てば全然その常識が変わっちゃうという感じになりますので、まあとりあえずこの目の前で起きそうなこの戦争のですね、展開だけはみんなよーくこれ息を凝らして見てないといけないと思いますね。どこにどう飛び火するかわかりませんからね。まあこれ一旦確かめた上でですね、まあ次を少し考えるというふうに考えても、これ遅くないかもしれませんね。まあなかなか大変なことになってきたということだと思いますよ。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、師走半ばの14日ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。